でもまあそのフランスとか以外は北米とかあと日本とかは、
うん、
なんか治療っていうよりはまあその症状の改善とか、
うん、
予防とか
予防で
うん
へ
えとかなんか東洋医学みたいな感じですかね。あ、
そういう使われ方をしてるんですか。
そうですね、予防、うん、なんか例えばユーカリとかティーツリーとかっていうあの精油があるんですけど、
はい、
結構抗菌作用というか、まあ、ウイルスにいいってされてるのがあって、
はい、
なんでそういうのをこう炊くことで、
はい、
あ、免疫が、すいません、免疫匂いってされてるんですけど、なんでそういうのそういう香りを嗅ぐことで免疫を高めるって、まあ、言っちゃいけないですけど、まあまあそういう免疫系をこうサポートしたりとか、風邪になりにくい体を作ったりとか、まあその菌自体をこう、に働きかけたりとでもありますけど、空気中の。
へぇー。なんか、アロマってなんでそういう効果あるんですかね。なんかよくわかんないですけど、僕は。その、なんか科学的になあるんですか、その、なんか脳神経にこういう作用が働くとか。
そうですね。うん。うん、アロマ。まあ、正式に今精油って言うんですけど、
精油
その精油は、そうです、うんうん。精油は植物の香りの成分を抽出したもので、
はい、
で、その成分の中に、
はい、
そうです、その成分が核成分なんで、で、いろいろ、まああるんですよね。で、それはまあ科学的に、例えばこのラベンダーの中には何々が入ってるとかっていうのもまあ科学的に分かってるんですけど、
はい、
その成分は、例えば、心を落ち着ける働きがあったりとか、
はい、
鎮静作用があったりとか、
はい、
あとは、痛みを和らげる働きがあったりとか、
はい、
あとは体を温める働きがあったりとか、血液の循環を良くするものとか、
はい、
っていうのは、それは科学的に、うん、証明されてます。
ああ、その植物の、そのいろんな、植物に、それぞれの、なんか、なんだろう、効果っていうか、特性っていうか、
うんうん、
それがあるってことですか？
そうです。そうですね。植物によって、その、含まれてるものが違って、で、その、植物によって違うんで、そこから抽出される精油にも違いが出てくるんですけど、
あ、
うん、
それを匂いで嗅ぐと、効果というか、うん、
そうですね、嗅ぐことでも、うん、効果っていうか、まあそうですね、
うん、
働きかけます、かかる体と心に。
へー。
このまま吸うことでその成分がこう鼻から脳に直接届くんですね。
はいはいはい。
で、五感の中でも、
はい、
嗅覚は一番脳に届く速さが速いって言われてるんですけど、直覚とか、実際やってみるとわかるんですけど、こう、つねってから、ちょっと時間があるんですよね。はい、0.9 秒ぐらい。
あ、痛みが？
はい。
あ、そうなんだ。
若干ちょっとあるんですよ、時差が。
へぇー。
でも、嗅覚は、そのスピードが 0.15 秒って言われてるんですよ。
はい、
っていうぐらいすごい早く届くんですけど、
ああ、そうなんだ。
で、そうなんですよ。うん。で、直接それが、感情とか、
はい、
気持ちとか、本能とかをコントロールする脳の部分に届いたりとか、
はい。
あとは、生命の機能。
うんうんうん。
例えば、心臓の速さとか、
はい。
呼吸とか、自律神経とか、
はい。
生きていくのに必要な、部分にこう届いて、
はい、
で、そこからこう指令が体に出ていったりとか、っていう風に、香りが直接脳に届くんですよね。で、そこからこう、心と体に、
はい、
働いていきます。
へぇー。
すごい奥深いんですよ、
面白いですね。
はい。見えないんですけどね。
そうですよね。
うーん、
そうなんや。最初あれじゃ会社員時代の時に、そのアロマの香りに出会って、その、あ、こんなにすごいんだみたいな。 そこに気づいたみたいな感じですよね、確か。
そうですね、うん。うん、今まで、そこまで香りは意識したことなかったですけど、でもすごい疲れた時に、このデパート歩いてて、
はい、
で、ふわーって香ってきたんですよね。
はいはいはい、
でそれが、っていうことを後から知ったんですけど、
それが最初のきっかけ？
そうです。
あ、
うん、そこでですね、そうですね。で、思わずもう、
はい、
なんだ、買わずにはいなかったというか、
あ、その場で買ったんですか？
すごい、そうです、そうです。
最初は何買ったんですか？
最初はレモングラスでした。
あ、レモングラス。
うん、すごい、リラックス、イコールみたいな感じのリラックスイコールラベンダーとかそういうのじゃないですか。
はい。
そういう声優ではなかったんですけど、
うん、
でもその時、今考えてみれば、その時はまあ結構疲れたんですよ。体も心も。
どんくらい忙しかったんですか、当時って。ちなみに。
1日12時間以上も働いてましたね。
12時間
はい。
結
構、フレキシブルだったんですけど、まあ、その日によってでしたね。うん。
その20代の時ですよね。
そうです、そうです。
最初の方、社会人になって。
そうですね。2、3年ぐらい経った頃ですね。初めて大学卒業してから、
はい。
入社した会社を辞めて、
はい。
で、その次に働いた会社なんですけど、転職して。
で、12時間毎日。
そうですね。12時間働いて、月に1、2回休みがあればいい方だし、あとは、もう付き合いで行かなきゃいけない飲み会とか。
あ、飲み会、はいはいはい。
うん、もうノーは言えないみたいな感じでしたね。
じゃあプライベートはもうほぼなしですか？
うん。はい。
で、ある前に出会ったのが、
うん、その会社に働き始めてから半年くらいですか。
はい。
9ヶ月ぐらいでした。
ああ。
うん。
そっか。え、そっからそれ、はまっちゃった感じ？
そうです
ね。はい。どんな風にこう、良くなったんですか？
そうですね。もう全然休みがなくて、
はい。
で、友達と会うこともなかなかできないし、
はい、
帰ってくるのも夜遅いし、
はい、
なんで、夜、アロマ楽しんでたんですよね、
はいはい。
まずレモングラスを買って、で、家の中でディフューザーで使ったんですけど。
あ、ディフューザーってあれですよね、なんか、水に垂らして。
香りを部屋に、そうです、そうです。
はいはいはい、
うん。部屋に拡散する機械なんですけど、
はい。
それ使ってて、ですごい癒されたのを覚えてますね。全然、うん、さっきも言ったみたいに、気晴らしもできなかったんで、旅行もできないし、もちろん。
うんうんうんうん、
で、友達と会うこともできないし、
うん、
もう買い物に行くことも、まあ、なかなかできないし、休みがあっても、まあ、遊びに行ったりしてましたけど、まあ、疲れたんで、
はい、
もうなんか家で休憩みたいな、休憩というか、体力回復させるみたいな感じだったんで、
はい、
その時間がすごい、なんか唯一の癒しの時というか、ほっと一息つける時というか、
はいはいはい、
なんかこう全部リリースできるというか、みたいな感じでしたね。そんな感じで、
はい、
その時間がすごい好きになってたんですよね。で、そんな感じ、まあ忙しかったんですけど、ずっと。
はい、
でもなんかだんだんこう、心に変化というか、なんかこうちょっと元気が出てくるというか、
はい、
結局は、忙しさは変わらないけど、うん、エネルギーが出てくるというか、エネルギーが湧いてくるというか、
へ
うん、そういうなんか癒される時間があったことで、なんかちょっとまあストレス解消になったりとか、
うんうんうん、
っていうので、まあ多分自然にこうエネルギーが出てきたと思うんですよね。
へ
っていうので、まあ休みの日もちょっとずつ人に会ったりとか。
ああ、はいはいはい。
うん、
今までは会える気力がなかった感じ？
そうですね。
ああ、そうなんですね。
うん。結構疲れてました。まあ、もちろん、時間がないというのもそうですけど、はい、あったとしても、気力がなかったですね。あとはまあ、なんかおしゃれに気を使ったりとか。
はいはいはいはい。そっか、仕事忙しいとだんだんできなくなるですよね、そういうの。
そうですね。なんかもう疲れ切って、それどころじゃないですね。
そっか。じゃあそう、だいぶ行動的っていうか、元気になれた感じ？
そうです、そうです。
へぇ、すごいです
ね。元気になっていきましたね。
やっぱその使う前と使った後の仕事の仕方とか、もうやっぱ全然違うんですか？
仕事の仕方。
仕方というか、パフォーマンスというか、まあ、気持ちもあると思いますけど。
やっぱり気持ち、まあ楽になったと思うんで、なんだろう、こう、人に対してもこう、優しく振る舞えるというか、
はいはいはい、
優しく振る舞えるというか、やっぱ心に余裕ができるって、やっぱり、優しくできたりとか、人にかける言葉も変わったりとか、
はいはいはい。
っていうのは、変わっていったと思います。その、前とかは結構、母親と喧嘩することとかも多かったんですよ、電話で。
はい、はい、はい。
で、まあ、忙しかったからすごい余裕はなかったんですけど、
はい。
それで、冷たくなったみたいな感じで言われたこともあったんですね。その会社に入ってから冷たくなったって言われたんですけど、
はい。まあ、
それもすごいショックで、
はい。
でも、そうですね。そういうことはなくなっていきました。だんだん気持ちが変わっていってから。
へぇ。
気持ちが変わっていったというか、エネルギーが湧いていってからって感じですかね。
アルマの資格は、じゃあ日本で取ったんですか？最初。
日本ではなくて、カナダに。
カナダで。
はい、6年になるんですけど。
あ、今住んで6年。
そうです。
あ、はいはいはい。
で、当時、働いた会社。
うんうん。
さっき、お話しした会社。
はい。
もう、辞めたんですよ。ずっと、海外で生活することが夢だったんで、10代の頃からすごい、心の中にずっと消えなかったんですね、働いた後も。
はい。
大学卒業した後もあったんで。
はい。
この環境、その職場の環境は、いいものではないし、やりたいことをやろうと思って、その時に、そうですね、決意しました。
へぇー。
来ることを。はい。
すごいですね。いきなり日本、ね、会社辞めて日本飛び出るって。コネとかあったんですか、向こうに。
いや、なかったですね。
へぇー。
一人いましたけど、でもずっと連絡取り合ってる、ってた人ではないので。
はい。
はい。当時行く前、4年前に実際来たことがあるんですよ、カナダに。
はい。
のバンクーバーなんですけど。
はい。
で、その時に知り合った人がいて。
ああ、なるほど。はい。
そうですね。その人ですね、くらいですね。で、すごいその時に行った時に、カナダすごいとこだなと思って、バンクーバーすごいなと思って、
はい。
結果また戻ることにしました。
へー。
でもそうですね、知り合いはいなかったです。その人はいましたけど。
すごいですね。そっから、じゃそっからカナダ行って、誰も知り合いもいない中で、生活して。
そうですね。
で、セラピストに今なったってことですよね。
そうですね。いや、本当に、一人恵まれたと思いますけど、最初は、ワーホリで行ったんで、
はい。
カフェで働いたんですね。で、最初来たばっかりだし、英語で働く環境として、カフェで働いてましたけど、
はい。
やっぱいきなりオフィスジョブとかも無理ですし、英語力ないので、でもその働きながら次やる仕事は自分が情熱を持つというか、
はい、
自分がすごい好きなことを仕事にしたいなっていう気持ちがあったんですよ。 で、それは何かなっていうふうにずっとまあ思ってたんですけど、
はい。
アロマセラピーだなと思って、
ああ。
私アロマが好きだなっていうふうに思ったんですね。
はい。
だからアロマの仕事、アロマのことを仕事にしようと思ったんですけど、
はい。
でも当時は、そのアロマのことを仕事にするとなると、
はい。
アロマセラピーで働く店員さんか、
はい。
あとは、アロマ、セラピーマッサージみたいな、
はい、
しか思い浮かばなくて、
はい、
で、まあ金銭的にちょっとアロマセラピーの店員さんだと、もうずっとやっていくっていう意味では厳しいかなっていうふうに思って、だったらマッサージかなっていうふうにも思ったんですね。
はい、
っていうので、はい、セラピストになることを決めました。でも全然全く。日本にいるときは考えてなかったので、
そうですよね。
うん、
そっか、もうず
びっくりでしたけど自分でも。
ですよね。だって全く違う仕事をされてて、ずっと働き詰めで。
そうですね。
ね、すごいですね。あ、
考えてみればそうですね。完全にキャリアチェンジでした。
ですよね。あ、うん、すごい。で、今も何年ぐらいになるんですか？カナダで働いて、セラピストになって。
セラピストとしては4年半近くなりますね。
今まで何人ぐらい見てきたんですか？
そうだな、2500人とか3000人ぐらい。
へぇ
ー。
すごいですね。そっか。
あっという間でした。
あっという間でした。
あっという間に4年も経ちました。
すごいですね。面白いですね、なんか。どこでなんかこう変わるかってわかんないもんですね、でも。
いや、本当ですね。もうそんなことばかりでした。
そんなことばかりでした。
はい。もともとカナダに来たのもワンホリだったので、
はい。
うん。1年半か、まあ長くても2年ぐらいでは日本に帰るつもりでいたんですね。
あ、そうだったんですか。へぇ。
はい。うん。まあでも、今のパートナーと出会って、まあそれがきっかけでカナダの永住権を取って、今もいるんですけど、
はいはいはい。
まさかそれもそんなことになるとは思わなかったし。
そうか。
びっくりです。いや、本当に何があるか分かんないですね。
なるほど。
うん、でも良かったと思います。実際海外に来ることを決めて、それがきっかけだったので。
ああ、そっか。今の生活ないですよね、うん、本当に。
そうですね、それがずっとやりたいことだったし。
へ
ぇ、やっぱ、そうですね、なんか、心に、心の声に従ったというか。
ああ、でもなんかそういうの言いますよね、直感。
それは大事だなって。
そっか。直感、そうですね。最初の方はあんまり直感なかった感じですか？働いていた時って。
そうですね。なかったと思います。なかったというか、ないことはないんですけど、多分無視してるというか。
ああ、なるほど。
だし、ね、自分は直感があるなんてことを思ってもなかったし。
はい。
でも今考えてみれば、そうですね。直感というか、心の声というか、だったんだと思います。それをずっと、6、7年ぐらいありましたけど、まあ、でもな、無理だし、今働いてるしな、忙しいし、みたいな感じで。
ああ、はいはいはい。へぇー。
そうですね。
なんかそっから、そのなんか、心境の変化って徐々に来た感じなんですか？その、忙しい日々から、まあ、カナダに行くってかなり、ね、すごい変化だったと思うんで。
その、モブラック企業。
はい。
すごい忙しい会社で働いてるとき、初めの頃はなかったですね。毎日が本当に。毎日をこなすのがいっぱいだったんで。もう心も体も疲れてるし、先のことを考えてる暇はなかったですね。でもだんだん余裕は出てきたというか、
へ
で、それも、 まあ、アロマを楽しむようになって、
うん、
ちょっとずつこう心に余裕が出てきて、
はい、
うん、将来のことを考え出したりとか、
はいはいはい、
まあ、自分はこのままでいいのかなっていうか、何が本当はしたいんだろうとか、そういうことをまあちょっとずつ考えるようになっていきました。うん、ちょっと余裕が生まれてから。
へー、そっか、
うん、
なるほどね。じゃあアロマに、まあ、出会あの時のレモングラスにあの香りがなかったらって感じですよね。
いや本当ですね。いや本当にレモングラスに救われました。今も嗅ぐと、ね、初心を思い出すというか。
いいですね。
うん、その頃をちょっと思い出しますね。
ああ確かに匂いってなんか記憶と結びつきますよね、すごい。
そうですね。うん。
うん、
こう一瞬でこう。記憶を、あれですよね、うんうん、思い返しますよね、その時の、
ね、うん、そうっすね、
光景が出てくる、これもすごいなと思います。
ああ、そっかそっか、すごいですね、
力があって、
うんうんうん、いいっすね。なんか、今あれですよね、カナダでそのボディセラピストしながら、はい、なんか今こう、リトリートアロマっていうなんかこう、うん、活動っていうかされてるじゃないですか、
はい、
これはなんでやろうと思ったんですか、ちなみに。
そうですね。私のその昔の経験があるので、
はい、
私自身も、うん、忙しかったし、
うん、
すごい疲れ切ってたし、
はい、
でもそのアロマのおかげでこう救われたというか、少しずつこうちょっとずつ元気が出ていって、うんうんうん、
はい、
自分のやりたいことをだんだん実現していったっていう。
うん、
まあ、自分の過去があるので、
うんうんうん、
そういう、うん、今のこの時代の働く女性、
うんうんうん、
忙しい女性をサポートできたらなっていうのがあったんですよね。
うん、
実際私もそういう経験があるので、
はいはいはい、
うん、
なるほど、
気持ちもわかるというか、
はいはいはい、
うん、
そうっすよね。
そういう人、そうですね、そういう方たちに、
うん、
香りの力とか、そのアロマが持つ力を伝えて、
はい。
で、実際に元気になっていってもらえたらな、というか、
うん、
うん。で、仕事、まあ仕事は大事ですけど、
はい。
でもまあ、人生それだけじゃないと思うし、
はい。
うん。
うんうん、
仕事に忙殺され、だけの日々じゃなくてもいいと思うんですよね、
うんうん
うん、いろいろやりたいこととか、うん、
はい、
まあ私はそうでしたけど、海外に住んでみるとか、
はい、
あとはやってみたかった趣味とか、
うんうん、
例えばスキューバーダイビングとか、
お
料理教室とか、そういう趣味とか、
はいはいはい、
うん、好きなことやったりとか、
うん、
そういうふうにそういう人生の方がいいと思うんですよね。
そうですね。
だからそういう、なんだろう、こう自分の中で思ってることを、ただ願ってるだけじゃなくて、どんどん、こう実現していくための、
はい。
きっかけになったらな、っていう、思いが、はい、うん、ありました。だから、うん、リトリートアロマっていうコンセプトを作って、
はい。
アロマを日常、自分、生活に取り入れて、
うん、
で、リラックスできる瞬間とか、
はい、
ちょっとこう元気になれる瞬間とか、
はいはいはい、
を自分で作り出して、で、私自身忙しかったって言ったじゃないですか。
そうですね。
旅行も行けなかったし、
はい、
うん、で、友達と会うこともなかなかできなかったし、
うん。
うん、でもそういうことをしなくても、
はい、
香りの力は、
うんうん、
心とか体をこう元気にしてくれるっていうことを経験ですごい思っているので、
はいはいはい、
うん、なのでそのアロマを生活に取り入れることで、少しずつこうエネルギーが湧いていくような状況を作って、で、それからこう、やりたいことを、
はい、
うん、やっていってもらえたらなって。
めっちゃいいっすね。へえ、それすごいいいですね。
ありがとうございます。
なんかそれって具体的になんかどんな感じでなんか使っていくんですか、日常にこう アロマを取り入れるっていうのは、匂い嗅ぐだけっていう感じしかなんか僕イメージ湧かないんですけど、
そうですね。アロマセラピーは、
はい、
その方向療法なんで、もちろんその香りを楽しむっていうので、はい、その香りを嗅ぐっていうのはもちろん大事なんですけど、
はい、
その香りの楽しみ方もいろいろあるんですよね。
はいはい。
例えばこう、まあ私はディフューザーがあったので、
はい、
そのディフューザーを使ってその香りを部屋中に拡散してっていうふうにやってましたけど、まあでもその器具がなくてもできる楽しみ方もあるし、
はい、
例えば本を読んでる時とか、
はい、
ちょっとこう作業の合間に香りを嗅ぎたい時とか、ちょっとティッシュに垂らして、はい、横に置いとくだけでもこう香りが変わってきたりするし、
はいはいはい、
うん、とかまあそうですね。あとはまあ自分でこうアイテムを作って、外出先でも使えるようなアイテムを作って、はい、家にいる時だけじゃなくて外でも楽しめるやり方とかもありますし、
はいはいはい、
うん。あとはお風呂場での楽しみ方もそれぞれあるし。
へぇ、うん、そっか、じゃあ各、なんか本当にワンシーンワンシーンで、なんかアロマが使えるみたいな感じ
です
か？
そうですね。うん。私も実際そういう風にしてやってました。朝忙しい時に、こうやっぱ女性はメイク、
はいはい。
するじゃんか。
はい。
その時にやるやり方とか、
へぇ、
あとは、そうですね、電車通勤の時に、
うんうんうん、
なんかこう香りを持ち歩いて、で、その中でこう楽しんだりとか、あとはオフィスでの楽しみ方とか、こう、そうですね、さっきクワンさんが言ったみたいに、こう一コマ一コマで香りを取り入れて私も楽しんでました。うんうんうん、で、寝る前とか、帰ってきてちょっと、
はいはい、
うん、ちょっとリラックスしたい時とか、うん。
なるほど。
なんかそうですね、それを、
はい、
それを提案したいと思ってます。
あ、
いろんな、その瞬間に取り入れることでもっと気分も良くなるし、
は
い、
うん、
元気も出てくるし。
なんかそれってあれか、人によってなんかこう使い方違うとかあるんですか？この匂いがこの人はいいとか、なんか、
そうですね。
生活習慣によってこういう方がいいとかなんかあるんですか？
そうですね。うん。例えば、なかなか夜寝れない人にはこういうのがおすすめとかっていうのもありますし、
はいはいはい、
うん、あとは、うん、ちょっとまあイライラしてるときとか、
はい、
でもそれもやっぱ体の状態とか心の状態で、
はい、
やっぱこうおすすめするものって変わってきますね、一人一人。やっぱ一人一人同じ人っていないじゃないですか。
そうですね。
悩みも違うし、
はい、
体の状態も違うし、
はい、
うん、だからその人によってこれがいいんじゃないかなっていうのはやっぱり違うので、うん、それをそうですね、提案させていただいてます。
なるほど、いい
っ
すね。
使い方もそうですね、うん、
あ、使い方も
アロマもそうですし、うん、使い方も例えば